第4章、貯めるマインド、豊かであり続けるためにすべきこと。あの人ができていて、あなたができていないこと。21、信頼は一夜では作れない。SNS で集客ができません。皆さんの相談に乗っていて、これが一番多い悩みです。あなたが思う SNS で集客できている人ってどういう人でしょうか？何も特別なテクニックを持っている人ではありません。これは実は単純で、人が全然集まらなかった時から、辞めることなく1年、2年、3年と発信を続けている人なのです。毎日ブログを読んでもらえたり、ライブ配信を聞きに来てもらえたりするためには、一回発信したからってすぐに信じてもらえるわけじゃない。けれども、集客できていませんという人に、信頼してもらうためにどのくらい発信をしているかを聞いてみると、人気があって人が勝手に集まっている人の発信量、行動量から比べると、ほぼしていないに等しいことが多いのです。私が知っている、ものすごくファンが多くいる人気のある人は、例外なくほぼ毎日何か発信しています。月曜日から金曜日、どころか、なんなら7日間全部という人も。見てくれる人はもしかしたら2日に1回かもしれない。それでも人数に関係なく、とにかくフォロワーさんのために、楽しいことや役立つことを発信し続けると決めて実践できている人なのです。人が共感しやすいメディアなので、起業初期にこそ地道に攻略したい集客ツールでもあります。物消費からこと消費へ。人はなぜ物を買うのか。その理由は2つあります。その人が信用できるからか、その人が好きだから。物を買う動機って大体このどちらかです。機能がいいからで買われる時代はもう終わったに等しい。もちろん機能で買う人もいますが、何を買うかより誰から買うかの方が今の時代は特に重要視されています。物消費からこと消費へ、時代も変わってきています。あなたから買うことによって何が体験できるのか。あなたならではの独自のメソッドもあるかもしれないし、または他社が扱っているような同じ商品でも、あなたから買うと嬉しいし楽しくなれる。そんな共有できるという喜びを提供できるかどうかが、これからの時代は重要なポイントになっていきます。商品やサービスの品質はもちろんですが、あなたから買ってもらうために必要不可欠な信頼は、ちょっと何かを発信したレベルでは得られないということです。お金を貯める、イコール信頼を貯める。信頼は一夜では作れません。さすがに一夜でできると思っている人は少ないと思いますが、月に4回ぐらい発信したところで、そんなのは忘れられてしまいます。最強は、毎日発信している人。お金を貯める、イコール信頼を貯める。信頼貯金の残高がマックスになったとき、それを引き出そうと思ったら一気に申し込み数や売り上げが上がるというのが集客のメカニズム。ですから、反応があろうとなかろうと、コツコツと役に立つことを発信し続ける。これが信頼を作る一番の肝なのです。今すぐできるアクションプラン。1、継続する力を身につける。信頼を築くには、少しずつでも発信を続けることが必要です。反応が少なくても未来のファンを想像しながら、継続的に発信を行う習慣を作りましょう。最初は1週間に1度、次に3日に1度、そして毎日という具合に、少しずつ継続習慣をアップできれば良いと思います。やってみよう。今週3日間だけ、決めた時間に発信するチャレンジをしてみましょう。例えば、毎日夜8時に投稿するなど、ルーティン化して継続力を育てます。2、役立つ、楽しい発信を意識する。発信内容がフォロワーさんにとって、役に立つ、楽しめるものであることを意識することが、信頼を貯める近道です。具体的で共感を得られる内容が好まれます。あなたのフォロワーさんにとって、どんなことが楽しくて役に立つことでしょうか。改めてお客様像を見直してみてくださいね。 やってみよう。次の投稿でフォロワーがすぐに使えるヒントや楽しいエピソードを共有してみましょう。例えば、簡単なテクニックの紹介や日常の気づきなど、実践的で共感を呼ぶ内容が効果的です。2種類の投稿を2日に分けて、まずはチャレンジしてみましょう。3. フォロワーさんとのリアルな関係を築く。単なる情報提供ではなく、フォロワーとコミュニケーションを取ることを心がけましょう。コメントへの返信や相手の投稿への反応が信頼関係を強化します。特におすすめはライブ配信です。慣れない人は緊張するかもしれませんが、やってみると案外楽しいですし、商品、サービスの売れ行きは圧倒的にライブの方が良くなります。やってみよう。1日1件フォロワーからのコメントや質問に丁寧に返信してみましょう。またはいいねをくれた人の投稿に感謝のコメントを残すなど、小さな交流を積み重ねてください。質問などはそれを拾って次のライブのネタにするのもおすすめです。見栄のためなら1円も使わない。成長するなら1円を惜しまない。22. 偽りの自分のためにお金は使わない。あなたは今まで誰かの期待や評価のためにお金を使うことってありましたか？例えば、気が向かない飲み会やパーティーがあったとして、出席すると自分は周囲からどう見られるのか、欠席したらどういう評価になるのか、自分自身で理解した上で、断るのか、いやいやでも行くのか判断しなければなりません。実はこれ、お金を使う価値観の一つになるポイントです。もちろんある程度の付き合いは必要になる場合もありますが、それを繰り返していると、あなたにとって大事な時間もお金もどんどんなくなっていきます。気が向かない飲み会やパーティーにお誘いを受けたとき、相手を傷つけないように上手に断るスキルは必要です。見栄のためにお金を使うと心がすり減る。他人の期待や評価を気にするのではなく、自分の心を満足させることや本当に望んでいることにお金を使わないと、どんどんお金は減っていきます。しかも時間もどんどんなくなってしまいます。さらに見栄のためにお金を使うと、心の豊かさもどんどんすり減っていってしまいます。偽りの自分のためにはお金を使わないことが大事。ですから、お金を使う前に自分の心に聞いてみてください。これは自分が本当に望んでいることなのか。他人の目や評価を気にしないで、自分の価値観でお金を使う。自分の成長や幸福感につながることにお金を使う。この2点を守っていくだけでも、必要なところにしかお金を使わなくなるので、お金が貯まっていきます。なんだか知らないけど、いつの間にかお金がなくなっちゃう。今あなたがそう感じているなら、ぜひこの機会にお金の使い方をチェックしてみてください。お金に無頓着な人は、実は本当に大切な場面、例えば未来の自分の夢を叶えるための学びへの投資を躊躇する割には、その時の快楽や一時的な見栄のための浪費には気前よくお金を使います。お金の使い方にもその人の品格が現れます。もしもあなたが知らない間にお金がなくなるなと思うことがあるならば、自分をねぎらったり大切にしたりすることに改めて考えを巡らせてください。すると、自分が本当に使いたいところにお金を使えるようになると同時に、あなた自身の輝きが増し、心も豊かになり、ビジネスが循環し始めるのを実感できると思います。今すぐできるアクションプラン。1. お金の使い方を見直す時間を取る。自分のお金の使い方を振り返り、他人の期待や評価のために使ったお金と、自分の満足や成長のために使ったお金を整理してみましょう。見栄や虚栄心のために使っていたお金を把握することで、無駄遣いを減らす第一歩を踏み出せます。やってみよう。自分の過去1ヶ月の支出をリスト化し、それが自分のためか、 他人のためかを分類してみましょう。この振り返りを通じて、自分がどのようなお金の使い方をしているかを可視化してください。2. お金を使う前に自分に問いかける習慣をつける。お金を使う際、これは自分が本当に望んでいることかと自分の心に問いかける習慣を作りましょう。他人の目や評価を気にせず、自分の価値観に基づいた支出を意識することで、満足感のあるお金の使い方ができるようになります。やってみよう。今日から何かを購入する前に、これは私が本当に欲しいもの？これが未来の自分のためになる？と自問自答してみてください。この習慣を続けることで、無駄遣いを自然に減らすことができます。3. 未来の自分のための投資を計画する。自分の成長や幸福感につながる投資を優先するため、具体的な学びやスキルアップのための支出を計画してみましょう。未来の目標達成に向けて、お金を使うべき場面を明確にすることで、迷いなく行動できます。やってみよう。今月中に、未来の自分のために使いたいお金を一つ決めて、そのための具体的な計画を立ててみましょう。例えば、新しいスキルを学ぶ講座に参加する、本を購入するなど、成長につながる行動を起こしてみてください。ご機嫌の神様を心に持てば、豊かなお金が自然と貯まる。23. ご機嫌の神様を心に持つ。これからお話しする2択。あなたはどちらのタイプでしょうか？嫌なことがあった時や、人から何か言われた時、気持ちが落ち込んで何も手につかなくなるタイプ。それはそれ、人は人ということで、自分なりの信念や考え方を持つことによって、さほど人の意見には左右されず、特に落ち込まずにいられるタイプ。私はどちらかといえば後者のタイプです。もちろん人に何か言われることによって、少し嫌な気分になることもあります。ですが、それによって感情が負の状態に陥ると、自分のしたいことの生産性が落ちることを知っているので、気持ちをニュートラルに戻せるように、普段から意識しています。そもそも私の気分を悪くさせる人や、疑問に思う言動をとる人も、私に嫌がらせをしようと思ってしているわけじゃない。単にその人自身の性質ですので、いちいち怒ったり、落ち込んだり、嫌な思いをして自分の貴重な時間を消費してしまうことの方がもったいないわけです。ストレスを減らす心の持ち方とは、こういうことは仕事上でもよくあります。嫌だなと思う人と一緒に仕事をしたり、苦手な仕事をしたりしていると、結局やる気が失せていったり、落ち込んだりしてしまいますよね。そんな時は、自分の気持ちを見つめ直してください。自分の感情に素直になって、小さなことでもいいので喜びを見つける。そして前に進んでいくことを普段から意識しましょう。ご機嫌の神様をいつも自分の中に持っておけば、自分で自分を豊かな気持ちにさせることができます。これってプライスレス。お金に代え難い素晴らしい価値だと思いませんか？ご機嫌の神様を心に持つと、自分が本当にしたいことは何なのかがわかります。この人と今付き合う必要があるのか、この仕事は今からずっとやっていく必要があるのか、例えばこのように自分に改めて聞いてみてください。自分の価値観を大切にすればお金が貯まる。ポイントは自分の価値観を大事にすること。ご機嫌の神様を心に持つと、自分の欲求に素直になってクリアにしていくことができます。すると他人の価値観に左右されることがなくなり、ストレスも減ります。その結果、無駄なお金を使わず、本当に豊かになれることだけにお金を使うことになる。それは一種の貯めるという感覚に近い状態かもしれません。自分の心にご機嫌の神様を持つ。他人の価値観に左右されない。お金と上手に付き合いたいのであれば、 ぜひこの感覚を持ってみてください。今すぐできるアクションプラン。1、ご機嫌の神様を意識する習慣をつける。毎日自分が気分よくいられる瞬間や出来事を見つける習慣をつけましょう。小さな喜びや満足を見つけることで、ポジティブな心の状態を保つことができます。やってみよう。今日の終わりに、自分がご機嫌になれた3つのことを書き出してみましょう。例えば、美味しいコーヒーを飲んだ、気持ちの良い天気だった、誰かといい会話ができたなど、日常の小さな幸せを意識してみてください。2、価値観に基づいた選択を練習する。他人の価値観や意見に左右されることなく、自分の価値観に基づいて選択をする練習をしましょう。特にお金を使うときや行動を決めるときに、これは自分のためか、他人のためかを意識することが重要です。やってみよう。何かを決断する際に、これは私が本当にやりたいことかと自問する習慣を始めてください。特にお金を使うときには、その支出が自分の価値観に沿ったものかどうかを確認してみましょう。3、ストレスの元を見直し、整理する。自分の気持ちを落ち込ませたり、ストレスを引き起こしたりする要因をリストアップし、それが本当に必要なものかどうかを見直しましょう。必要でない場合には、それを手放す選択をして、自分のご機嫌を優先する環境を整えます。やってみよう。今週中に自分が感じているストレスの原因を3つ書き出し、それにどう対処するか考えてみましょう。例えば不要な付き合いややりたくない仕事があるなら、それを減らす方法を模索してみてください。人と比較するのって意味なくない？24。人と自分を比較しない。私の幼少期はお金がなくて経済的に不自由な状態でした。普通に好きな洋服を着て、習い事をして、綺麗な広い家に住んでいる友人を正直羨ましいと思ったこともありました。それがもっとひどくなると、相手に対する嫉妬ややっかみになるのかもしれません。また逆に、そんな友人と自分を比べて落ち込んでしまう人もいるかもしれません。また逆に、そんな友人と自分を比べて落ち込んでしまう人もいるかもしれません。そんな環境ではあったのですが、幼少期の私は少し変わった視点を持っていたので、落ち込むことはありませんでした。友達は羨ましい。けれど落ち込まなかった理由。なぜ落ち込まなかったのかというと、その時の自分にできることには、限界があると感じていたからです。たとえ落ち込んだとしても事態は何も変わらない。私が落ち込もうが落ち込む前が、家はいきなり裕福にもならないし、親も変わらない。相変わらず父親は借金を繰り返すし、狭く汚い借家住まいからすぐに出ていく手段も経済力もない。子供の私は非力でした。自分で変えられないものは、どんなに落ち込んでも変えられない。であれば、子供の自分に今できることは何だろう。将来ちゃんとお金を稼げる人になり、自分の人生を自分で作れる人になる。小学生くらいの頃から、そんな感覚を持っていました。私には、我が身と他人を比較して落ち込んでいるような暇なんてありませんでした。勉強ができないときっとお金を稼ぐこともできないだろう。頭が悪いよりはいい方が人生の選択肢も増えるだろうと考え、勉強は一生懸命やっていました。きっとそれが、幼少期の私にできる唯一の未来への光だったのでしょう。今から思うと、そこに居場所を見つけていたのだと思います。5歳年下の弟の面倒も見ていましたので、自分の時間もそんなに多くはありません。人と同じことをできないという不自由さの感覚が、逆に私の今を育てているのかもしれませんね。もともと人と同じことができないという環境から、 人と比べないというマインドが育っていきました。変えられないものを受け入れ、あなたのペースで進んでいこう。自分は自分、人は人。自分のペースでしか物事って動いていきません。あなたより成功している人もいるでしょう。ですが、他人の状況や背景、ペースはあなたと全然違う。自分のペースでコツコツちゃんと前に進んでいけばいいんだと気づけば、あまり人と比較しなくなります。そうなると、お金の使い方やお金の付き合い方も、ちゃんと上手になっていくものなのです。人と自分を比較するのではなく、あなた自身がどのように成長したかに合わせたお金の使い方をすればよいと、私は思っています。身の丈に合ったお金の使い方を知るというのは、大人でも子供でも、年齢に関係なく大事なことだと、50歳を過ぎたこの年齢になって、改めて実感していることです。今すぐできるアクションプラン。1、比較を手放す意識を持つ。他人と自分を比較することは、エネルギーの無駄遣いです。比較をやめ、自分の価値観や目標に集中することで、より自分らしい成長ができます。まずは他人と比べていると気づいた瞬間に、意識的に自分の強みや成長した部分を見直してみましょう。やってみよう。他人と自分を比較していることに気づいた瞬間を3つ書き出し、その代わりに自分が今までに成長した点を3つリストアップしてください。例えば、以前より計画的に動けるようになった、人と話すのが得意になったなど、自分のポジティブな側面を意識する習慣をつけましょう。2、変えられるものに集中する。他人や過去の出来事など、変えられないものにエネルギーを使うのではなく、今自分が変えられることに集中しましょう。変えられることにフォーカスすることで、自信を持って次の一歩を踏み出せます。やってみよう。変えられることを3つ書き出してみましょう。そしてその中から1つを選び、具体的に何をするかを決めてください。例えば、資格の勉強を始める、食生活を見直すなど、日常で簡単に実行できる行動を選んで取り組んでみましょう。3、自分のペースで進む計画を立てる。他人のペースに左右されず、自分の目標やペースに合わせて行動計画を立てることが大切です。無理をせず、自分に合ったリズムで進むことで、継続が楽になり、結果的に大きな成果につながります。やってみよう。達成したい小さな目標を一つ決め、それに向けたステップを3つ書き出してみましょう。例えば、毎日30分読書する、1日5分ストレッチをするなど、現実的で継続可能な目標を設定し、達成する喜びを感じることを意識してください。100万円売り上げたいなら、100万円を使ってみる。25、学びは誰にも奪えない財産。あなたは財産の中で、一番コストパフォーマンスがいいのは何だと思いますか？私は初めてお世話になったコンサルタントの先生に、一番コスパがいいのは自分に投資することですよと教えられ、今もその教えを守って、投資の中で学びを最優先にしています。そして学んだことをアウトプットすることによってお金に変えてきました。もちろん学びだけでお金を作りきるのは難しい。不動産や株、金というちゃんとした本物の現物資産をしっかりと運用することもお金に関する実務では大切でしょう。ですが、自分の能力を売りにして生きていくなら、まずは学びに対して投資をするのが一番効率よくて、ローリスクハイリターンだと私は思います。ただ真剣にハイリターンを得ることを目指すのであれば、学ぶと決めたものをしっかりやりきる覚悟が必要です。しかし、これができていない人が実は多いのです。あなたも学びの迷い人になっていませんか？一見意識高い系ながら、その実態はふらふらと、あれを習い、これを習い、 全部少しずつかじって何も極めないまま全部中途半端というタイプの人もいますので、とことん学び、アウトプットしてお金に変えよう。ただし、学びさえすればすべてがうまくいくわけではありません。だから、自分がこれを学ぼうと決めたなら、とことんやりきってください。株や不動産は突然暴落することがあります。人が作った財産を世界の相場で運用していくときは、一瞬にしてお金がなくなることもざらにある話。そんな中でも、学びは誰にも奪えない素晴らしい財産です。世の中には有料級の無料講座もたくさんあります。有益なものもあるでしょう。しかし、結局は受け取る側の姿勢で、その講座が0円の価値なのか、100万円の価値を生むのかを決めてしまうのだと思います。無料を求める人には、お金を出したくない人が集まる。自分がお金を使わずして、なぜ人にお金を使わせることができるのか。人は鏡です。無料ばかり求める人には無料を求める人。1円もお金を出したくない人しか集まりません。高額でもそれを買い、自分を変えるために投資をするという決断をして、自腹を切る。場合によっては借金かもしれません。覚悟を決めて買うという決断を自分が経験しているかしていないかは、すごく大きな違いです。もしもあなたが100万円の商品を扱いたいならば、自分が過去に100万円以上のもの、できれば200万円のものを購入していなければ、お金を出す人の気持ちや覚悟がわかりません。最低でも、自分が売りたい金額のものを買った経験をしている必要があります。自己投資は最もコストパフォーマンスが高い、誰にも奪えない唯一の財産です。だからこそ、事業をしていくなら、学びにお金を投下する。これは王道のセオリーなのです。今すぐできるアクションプラン。1、学びへの投資を具体的に計画する。自分のスキルや知識を高めるための投資を計画し、実行することで、新たな収入源やビジネスチャンスが生まれます。投資の金額だけでなく、その学びがどう活用できるかを明確にすることが大切です。やってみよう。学びたい分野を一つ決めて、そのための講座やセミナーを調べてみましょう。無料のものではなく、有料のものから一つ選び、その投資金額を具体的に設定してください。さらに学んだことをどのように収益化するか、簡単な計画を立ててみてください。できることなら、投資額の3倍回収ぐらいの目標が立てられるとベストです。2、やりきる覚悟を持つ。学びを成果に変えるためには、中途半端に終わらせずに、最後までやりきることが必要です。何を学ぶかを決めたら、それを確実に実践する覚悟を持ちましょう。その講座の中で得ようと決めたものが得られたら、次の講座を受講する。それくらいの覚悟で取り組めば、必ず得るものがあります。やってみよう。今取り組んでいる学びや課題の中で、途中で放置しているものがないか確認してください。もしあれば、それを再開する期限を今週中に設定し、一つ完了させてみましょう。3、売りたい金額の商品を買う経験をする。自分が扱いたい金額の商品やサービスを販売するためには、その金額のものを購入する経験が必要です。購入の覚悟や価値を実感することで、信頼感も高まります。やってみよう。自分が将来売りたい金額の商品、または近い価格のものを購入してみましょう。例えば、100万円の商品を売りたいなら、50万円や100万円の商品や講座を選び、自分の経験としてその価値を体感してください。その後、購入のプロセスや感じた思い、価値観を記録します。販売に生かせる購入者の気持ちにポイントを置いて、その記録を分析してみましょう。売れる人になりたいなら、ぶれない誠実さを持つべし。26、信頼貯金を増やす心のコツ。 今回は信頼貯金を増やすことがテーマです。まずは信用と信頼という言葉の違いを説明させてください。信用とは、過去の実績や本人が私はこういうことをしましたという話をしたとき、それを客観的、ないしは量的なデータを使って信憑性や裏付けを確認して、信用があるかないかを判断します。信頼とは、過去の実績が基準になる場合もありますが、基本は相手の人柄や振る舞いなど、現在の様子も含めて感情的、かつ主観的に判断します。信用と信頼の違い、あなたは意識したことがありましたか？それを踏まえて、信頼貯金を増やすことについてお話ししたいと思います。信頼貯金を貯めていない人は、何か商品を紹介しても、なかなか購入してもらえません。なぜなら、信じてもらえていないからです。人は信頼している人、お店、メーカーからしか物を買わないのが、一般的な購買心理です。信頼貯金を増やすマインドと行動とは、では信頼貯金を増やすために大切なマインドは何なのでしょうか。一言で言えば、誠実さと一貫性です。誠実さとは、相手によって言うことが変わったりしない、嘘を偽りのないやり方です。そして、自分がどこかで無意識にでも嘘をついたり、辻褄が合わない話をしたりすると、結局その人の言動には一貫性がないということになってしまいます。つまり誠実さと一貫性はセットで必要なマインドなのです。ですから、たとえどんなに小さなことであったとしても、自分の考え方の基準を曲げずに、一貫した方向性で常に発信し続けること。その繰り返しが周りの信頼を得ていくことにつながります。言葉に行動が伴っている人ほど信頼されます。信用というのは、出来上がった過去のデータとしてあるものだから、それはそれで素晴らしい。ですが、これからの時代を生き抜いていくためには、信頼貯金をしっかりコツコツと貯めて、増やしていくことが大事になります。あざとい振る舞いでは、一時的な信頼しか得られない。この話をすると、私の周りであざとく振る舞っているのに信頼されている人がいるんです。ずるいと思いませんか？という人がいました。しかし安心してください。それは一時的な信頼にすぎません。信頼を得ようとしてあざとく振る舞うこと自体が、信頼貯金を貯めるところまでいかない要因であり、本当の信頼は決してもらえないのです。信頼は時間をかけて、初めて貯めていけるものだと、どうぞご理解ください。そして、ぜひ今日から信頼貯金を増やしていくことを心がけてみてください。言動一致で動いていくだけで、あなたを信頼して応援してくれる人が集まってくるはずです。今すぐできるアクションプラン。1、一貫性のある言動を意識する。信頼を積み上げるためには、日々の言動に一貫性を持たせることが基本です。小さなことでも、自分が発した言葉に対して行動が伴わなければ、相手の信頼を失う原因になります。一貫性を持つことで、あなたの発言や行動に信頼できるという評価が自然とついていきます。やってみよう。自分が口にしたことを意識して行動に移してみましょう。例えば誰かに〇〇をやりますと約束したら、その日のうちに着手する、SNS で発信したことを実践してみるなど、言動を一致させる習慣を始めてください。2、誠実なコミュニケーションを心がける。誠実な行動を心がけましょう。例えば、相手の意見に耳を傾け、思いやりを持ったコミュニケーションを意識しましょう。相手のことを考えて行動することで、信頼貯金が自然と増えていきます。やってみよう。一人以上の人に対して、その人のために何かできることを実践してみましょう。例えば、相手が困っていることを手伝う。 感謝の気持ちを手紙やメッセージで伝えるなど、具体的な行動であなたの誠意を伝えてみましょう。3、小さな約束を守る習慣をつける。信頼は一夜にして築かれるものではありません。日々の小さな約束を守ることが、信頼貯金を増やす確実な方法です。約束を守るだけでなく、相手が予想する以上の結果を出すことができれば、あなたの評価は飛躍的に高まります。やってみよう。自分が受けたタスクや依頼をリスト化し、それらをすべて期日内に達成することを目標にしてみてください。また、小さな約束も忘れないよう、スケジュールやリマインダーに記録しておきましょう。さらに、相手が期待している以上のクオリティで対応することを一つ実践し、その成果を確認してください。全財産を失っても、稼ぐ力があれば立ち直れる。27、希少価値なのはお金ではなく時間。あなたはお金と時間、どちらを大切にしていますか？これって結構難しい質問だと思いますが、私は時間を大事にしています。なぜ時間の方が大事だと思うかといえば、命は有限であり、時間も有限であるということを18歳の時に殺されそうになって実感したからです。通り魔的な誰でもよかったというアクシデントに巻き込まれたのですが、幸運にも命は取り留めました。人はいつでもどこでも死んでしまうことがあります。突然命の終わりが来ることがあるのです。人生の限られた時間の中でどのように生きていくかを考えたとき、お金はとても大事だし、必要なものです。ただ、お金は働いたら増やすこともできるし、一度失ってもまた取り返すことができます。所持金が0円になり、財産が全部なくなったとしても、自分に稼ぐ力さえあれば、もう一度立ち上がって何度でもやり直せます。成功している起業家さんも大体1回は失敗していますし、どん底を体験している人がほとんどです。もちろん私も起業3年目で売上ゼロという体験をしたことがあります。小さなお金を追いすぎて大きな時間を失う。本当に価値があるものならば有料でも手に入れる。お金を払って人に任せることで自分の時間を本当に好きなことに当てていくことができます。それが家族との時間なのか、趣味の時間なのかわかりませんが、やはり生きていく上で大切なものだと私は思っています。しかし実際には、外注の費用のような、目の前の小さなお金の節約ばかり気にしすぎる方がいらっしゃいます。そのために時間という、過ぎ去ると二度と戻ってこない、大きな価値があるものを失っている人がすごく多いと思います。だから今一度、このお金がなくなっても自分はもう一度稼ぎ直せると考えてみましょう。その上で、今の自分にとって何がどれくらい大事なのか、その割合を知っておくことが大切です。私の持論としては、お金と時間だったら時間の方が大事。おそらくあなたもある程度事業が軌道に乗って年数が経ってくると、その意味合いが分かってくることでしょう。開業初期の方だと、今はまだピンとこないかもしれませんが、最初のマインドセットとして、お金より時間が大切だという話をお伝えしました。ということは、お金よりも大切な時間を、あなたは無駄遣いしていませんか？とても大切な時間というものを大切に扱うなら、考えるだけで行動していない時間はものすごくもったいないことをしているんだと気づくと思います。今すぐできるアクションプラン。1、時間の価値を計算してみる。自分の時間がどれだけ価値を持っているのかを具体的に把握することで、時間の使い方を見直すきっかけを作ります。時間の価値を理解すれば、小さな雑務や無駄な活動を減らし、重要なことに集中する習慣が生まれます。やってみよう。 あなたの1時間あたりの価値を計算してみましょう。例えば、月の収入を働いた時間で割り出すだけでも参考になります。その後、その1時間を無駄にしないために、何を減らし、何の時間を増やすべきかをリストアップし、改善プランを立ててください。2. 自分にしかできない仕事をリスト化する。自分にしかできない仕事に集中し、それ以外のタスクは外注や他人に任せることを意識しましょう。すべてを自分で抱え込むのではなく、得意な人に仕事を任せることで時間を有効活用できます。やってみよう。自分が現在抱えている仕事を自分にしかできないこと、他人でもできることに分類してみてください。そして、他人でもできることから一つ選び、それを他人に任せられるか考え、具体的な手段を実行に移してみましょう。3. 時間を奪う要因を見つけて減らす。日々の生活や仕事の中で、無意識に時間を奪われている要因を見つけ、それを減らす工夫をしましょう。例えば、過剰な SNS 閲覧や不要な会議など、時間を浪費している要素を特定することから始めます。やってみよう。一日のスケジュールを振り返り、不要だった活動、減らせる活動を3つ書き出してみてください。そして、翌日からその活動を削減するか、時間を短縮する計画を立てて実行してみましょう。